新約聖書の466ページ第一ペテロ1章23節、よろしいでしょうか。それでは拝読いたします。あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生きたいつまでも残る神の言葉によるのです。アーメン。はい、それでは神に種が植えられたものというタイトルで入牧師にもメッセージを取り継いでいただきます。
はい、皆さんはですね、まあ、当然クリスチャンだと思いますので、イエス様を救い主として受け入れた日という、その日があったと思います。その日を覚えているでしょうか。ある人は数年前、ある人は何十年も前、まあ、いろいろあると思いますけれども、でもその日を、まあ、ほとんどの人は覚えていると思いますけれども、イエス様に対する信仰告白はですね、私たちに驚くべき変化をもたらしたと聖書は言っています。
第2コリント5章17節、ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。
はい、イエス様を信じて受け入れた人は、信じる前の古い自分は死んで、全く新しい命に預かるようになったと聖書は言ってるんです。昔ね、あのミッションバラバっていう元ヤクザの人たちがいて、一人の人がですね、あなたもやり直せるという本を、出しました。昔ここにあったんだけど、なんか帰ってこないですね、あなたもやり直せるという本がありました。つまり今までのヤクザな人生から完全に足を洗って、堅気の道を歩む悪い人間だったけど、今は良い人間に変わりました。そういう意味であなたもやり直せると言いたいわけですけれども、でもですね、聖書が言ってるのはそんなやり直しのレベルの話ではないんです。聖書で新しく生まれ変わるっていうのは、まあ、ギリシャ語でメタモルフォーって言いますけど、これはあの毛虫がですね、サナギになって、サナギの中でドロドロに溶けて、そして全く違う生き物、蝶々に生まれ変わる、まあ、これを変態と言いますけれども、この変態を意味するのがメタモルフォーです。つまり全く違うものに変わる、大きな変化が起こるということです。ですからね、皆さんがクリスチャンになったということは、申請したということは、もうその信じる前の過去の自分とは全く別の人間、別の存在、全く新しいものに変わったということを指しています。まあ、それを聞くと、まあ、そうは言ってもそんな大きな変化が私には感じられませんね。信じた時に上から電流みたいなのがピリピリピリピリピリピリ走ってですね、神だりのようなことが起こったわけでもない。なんか全然信じた後も前も後も普通の私でした。そして信じて後も相変わらず欲深いし、人を愛せる人に なったかと思ったら全然人を愛せないし、問題がいっぱいある、そういう悪い性質が残ってる。これどう考えればいいんですかって思うわけですね。
コロサイ3章3節、あなた方はすでに死んでいて、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのです。
はい、私たちの新しい命の本質は今はキリストのうちに隠されていると書いています。隠されているんだから隠れているんです。 現れてないんですまだ皆さん。じゃあいつ現れるんですか。敬虚の日にその隠された栄光が現れて、そして神様が与えたかった本来の新しい命をその時から生きるようになります。ですけども今はまだ地上で生きてますから、それまでは私たちはアダムの罪を受け継いだこの古い体ですね、脳みそも昔と一緒、そういうものを持ちながら私たちは罪と格闘しながら自分の肉体を持って神様に従っていかなければいけません。ですから、難儀なんです。苦労してるんです。じゃあ地上今は救われた変化はないんですか。今日はですね、それでも救われたものは確認できる印がありますよという話をしたいんですね。じゃあ申請している印は何ですか、ね、まず一つ目はですね、一番はですね、真理にとどまる人であるということです。
第一ヨハネ4章6節、私たちは神から出たものです。神を知っている者は私たちの言うことを聞き、神から出ていない者は私たちの言うことを聞きません。それによって私たちは真理の霊と偽りの霊を見分けます。
はい。つまり申請した人は聖書を開いて聖書を学んだときに、それが正しい理解のもとに教えられたときに必ず平安があります。必ずですね、心からアーメンって言ってね、湧き上がるものがあるんです。つまり真理を喜ぶ心を持っている人は神の子の特徴を持った人です。逆にですね、なんか牧師と言いながら偽りの教えを語る人がいると、なんかこう反発というかね、なんでこんな教えをするんだって言って、反発が起こります。これ内側にいる霊が反応するんです。そして今世の終わりですけども、クリスチャンを惑わすために偽教師がこれからはびこってくるとペテロは予告しています。
第2ペテロ2章1節、しかし御民の中には偽預言者も出ました。同じようにあなた方の中にも偽教師が現れます。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込むようになります。自分たちを買い取ってくださった主さえも否定し、自分たちの身に速やかな滅びを招くのです。
はい。旧約時代にはイスラエル人を騙す惑わす偽預言者というのがいっぱいいました。エレミアの時代にもね、アハブの時代にもいっぱいいました。でも新約時代は偽教師という言葉に置き換えています。つまり牧師と言いながら、聖書教師と言いながら、異なった聖書解釈を教えて滅びをもたらす異端を持ち込むと。皆さん、滅びをもたらすという異端ですから、異端を信じると滅びるということです。これとても大切なことです。で、YouTube でですね、聖書のおっさんっていう、なんか、おっさんが教えてるんでしょうね。そういう短い5分ぐらいでいつもメッセージをやってるんだけど、その中で、こういう教えをする人は偽教師ですっていう、偽教師チェックリストの9つのリストを挙げてました。今日の週報にもね、載してますけども。
1、イエス。キリストは神ではないと教える。2、救われるためには良い行いが必要だと教える。3、人間は本来良いものだと教える。4、すべての宗教は同じ神に至ると教える。5、偶像を拝んでも大丈夫と教える。6、救いには献金が必要と教える。7、イエス様を信じれば健康で金持ちになれると教える。8、聖書が定めた罪を 罪ではないと教える。9、信徒が減るのを恐れて終末予言を教えない教師。
はい、これがね、9つのチェックリストなんですけども、もちろんそれ以外にもあるんでしょうけども、まあ、大まかに9つに分けてますけど、皆さんもね、これちょっと確認してね、あれ私これ信じてたわとかね、たら偽教師に騙されてますね、この9つをチェックしてですね、本当にこれをアーメンと言えてるかどうかね、これはとても大切ですね。今日本の国会でですね、取り上げている法案がいくつもありますよね。例えば LGBT 法案とか夫婦別姓とか、あとなんか女系天皇を容認するかどうかとかね、こういうのがこう出てきてるわけですよね。これどっから出てきたかって言ったら、日本の伝統を終わらせたいグループがいるわけです。今まで日本というか世界もそうなんですけど、大事にしてた家族とか伝統とかね、そういうものを終わらせたい、新しい価値観を、自分たちの持っている価値観をそこに入れたいという人、まあ普通左翼と言いますけども、そういう まあ、リベラル系と言いますけどもね、こういう人たちのイデオロギーがなんです、これは。だからこういうことを通そうとする人たちは、あ、この人は左翼なんだと、左巻きの人なんだって分かるわけですよ、普通は。しかしですね、最近はわけ分からなくなっています。自民党の人たち、政治家とかね、保守派と呼ばれる人たちの中でこれを支持する人がいっぱい増えてきてるんですよ。安倍もう亡くなりました、安倍元首相とか高市早苗さんのような、まあ、本当の意味で保守的な政治家ってもう少なくなってるんです今。でそれはね、世の中で起こることは教会でも起こるんです。不思議なもんで教会でも同じようなことが起こっています。私たちは福音派と呼ばれるものに属する教会です。福音派というのは何かって言ったら、聖書というのは誤りのない神の言葉だと信じている。この世の中の価値観よりも聖書が神の言葉であり、神の言葉の方が大切と、そういうふうに考えるのが福音派です。でこれがそうなんです。私がクリスチャンになってから福音派の牧師というのは大体そういう聖書の無謬性、ね、誤りのない言葉だと主張していました。でそういう人が普通にいてコミュニケーション取れてたんだけど、今ですね、最近は福音派の牧師と言いながらですね、聖書の無謬性を否定する牧師が増えています。皆さんは分からないかもしれませんが、牧師の中ではおかしいよねっていうのがもういっぱいあるんです。でこの偽教師チェックリストのなんかいくつかをね、主張するのがいるんですよ、福音派の中で。でここで異端を密かに持ち込むって書いてますでしょ。この密かにっていうのがミソなんですよ。皆さんがエホバの証人とかね、モルモン教とか、あとリベラル系の教会ってっていうのが分かればですね、あの人たちはこういう教えをするんだと、異端なんだと、間違った聖書解釈してるんだって言って分かるから警戒するんですよ。だけど同じ福音派といわれる人たちが密かに偽りの教えを持ち込んだら、これ惑わされてしまうんですよ。でこれが今教会の中に起こっていることです。そしてそういう牧師たちはですね、かつては そうではなかったと思いますね。ちゃんと福音派の、だって福音派の牧師になれたんだからね、福音的な信仰を持ってたんですよ。だけどなんで一度受け入れたのに後に偽りの教えを受け入れるようになったのか、これはですね、もともとこの人たちは表面的にしか受け入れてないんです。実際は福音派のように見えたけど、実は申請していなかったということです。
第一ペテロ一章二十三節、あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生きたいつまでも残る神の言葉によるのです。
はい、今日の箇所ですけ、聖書箇所ですけれども、私たちの心には命の種が植えられた、神の真理の御言葉が植えられたんですね。で、これ種というのは DNA です。霊的な DNA、 もうつまり神の子になって新しく生まれ変わったわけですね。それはさっきも言ったように新しい人に生まれ変わったし、 別人になったということですね。
ヨハネ一章十二から十三節、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の望むところでも人の意志によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。
はい、私たち神によって生まれたって書いてます。皆さん、生まれた、一度生まれたら取り返し聞かないんですよ。今親ガチャって言って嘆く若者が多いんですよね。もうこんな親のもとで生まれてもう悲しい運命なんだって言ってるわけですね。なんでかって生まれてしまったからです、つまり私たちは朽ちない神の種が心にまかれて新しく生まれたんです。だから神の種が植えられた新しい命に生きる人なんです。もうこれ運命です。申請したら申請したんです、私たちは。で、真理を退けて偽りを信じる人はこの種がまかれていない人です。だから初めから申請していなかった、そういう結論になります。私もですね、これリベラルの立場の牧師いっぱいいますから、まあ、勉強のためにですよ、そういうリベラルの人たちの本をたまに読むわけですよ。で、今 YouTube あるからどんなメッセージするのかなと思ってそういう人たちの説教を聞くんですね。ある牧師がですね、イエスという人はイエス、まずイエス様ではないんです。イエスなんです、呼び捨てなんです。カチンとくるんですよ。イエス様って呼べ、ボケとかってね、思うんですけどね。イエスはとか言ってね、偉そうに言うんですね。で、イエスはナザレで生まれたただの人間でメシアではないって言うんですよ、じゃあどこから生まれたのかって当時はローマ兵がもうイスラエルにたくさんいるから、もう若い乙女はね、こう捕まってレイプされてしまうんだって。で、そうやって婚外子がいっぱい生まれてたっていう、そういうことを言うわけです。何が言いたいか、マリアもローマ兵によって妊娠して生まれた。だイエスはローマ人とイスラエル人のハーフだっていうんですよね。まあ本でね、こういうのを何回も読んだことなんだけど、実際言うのを見るとね、本当に言うんだなと思ってね、ショック受けましたね。で、この婚外子で生まれたイエスをペテロたちは尊敬して、自分たちの勝手にメシアに担ぎ上げたんだって言ってるんです。まあ、ですから当然イエスは神の御子ではない、神ではないから、まあ、当然復活もありません。大切なのはペテロたちが復活はあったと、この信じる信仰を持った、 それが大切なんです意味が分からないないって言ってるんですよ。だからいわゆるこういうのがリベラル系の牧師なんですけども、でびっくりしたのはこの人がですね、ある日自分の生い立ちみたいな話してたんだけど、この牧師ね、子供の頃は福音派の教会に通ってたって言うんですよ。だから私たちと同じように聖書は神の言葉です、イエス様は神ご自身です、そういうのを聞いてたわけですね。でそれでそうなんだって言って、でその中で将来牧師になりたいって志して福音派の神学校に行ったそうです、だけどある日、そういうリベラルの、さっきのようなメッセージするリベラルの牧師のメッセージを聞いたときに腑に落ちたって言ってるわけ。あ、これだ、今までなんか聖書神の言葉だとかイエス様が神だとかね、いろんな奇跡も モーセが海を真っ二つにした話とかも本当に起こったとかいうのを聞いてても、と思ってたけど、福音派の教会だからね、アーメンって言わないと不信仰者とか言われるから、って聞いてたけど、このリベラルの話聞いた時に、あ、やっぱりそうだったんだつって腑に落ちたって言うんですよ。福音的なメッセージはモヤモヤが残ってたって言うんですよ。この人申請してますか。この人には命の種が植えられてないですよ。昔アメリカの大統領選挙でね、いろんな保守系の YouTube のメッセージというか話よく聞いてたんだけど、及川さんっていう人がいるね、知ってる方もいらっしゃると思うんですけど、今バーンされてYouTube のないんですけどこの人、幸福の科学の広告塔です。だけどもともとジャーナリストで大変優秀な人なんですけども、で彼もある日ですね、自分はクリスチャンだったっていうわけで、しかもね福音派のクリスチャンです、聞いたらね。で福音派の神学校に通って留学までしたって。で23名か4名イエス様に伝道して救いに導いたって。だから福音派のクリスチャンで神学校まで行った、将来牧師になろうとした人なんです、この及川さん。だけどある日大川さんの説法を聞いて、大川って大川は継ぐ道ではないですよ幸福の科学の大川さんね、そこの説法を聞いて、あ、これが本物だ、これこそ本物だ、今までのは間違ってた、これが本物だって確信して幸福の科学に入信したそうです。で今に至るっていうことです。つまり神の種がまかれてない人は、たとえ真理に囲まれても、真理が語られる良い環境にいても、その人は真理を受け入れてないので共鳴しないんですよ。ですからクリスチャンのふりはできたかもしれない、しかしいつか偽りを聞いたときにそこに引き寄せられていきます。
第2ペテロ2章22節、犬は自分が吐いたものに戻る、豚は身を洗って、また泥の中を転がるということわざ、道理のことが彼らに起こっているのです。
はい、だからこういう人たちはですね、救われてたのに救いを失ったんではないです、信仰を持ってたのに信仰を捨てたんじゃないです、表面的にはそういうかもしれないけど、そうじゃないんです。もともと申請してなかったので、本来のふさわしい居場所に戻っていったということです。だから真理を受け入れない人は、たとえ真理の語るところにしばらくはいても、やがてですね、真理に耐えられなくなるんです。耐えられなくなります。そしてだんだん牧師の説教なんか厳しいとかね、なるんですよ。そうやって 耐えられなくなります。それで耳障りのいい牧師、あ、やっぱり ここがいい、これがいいメッセージだ、希望を与えられる、元気になるって言ってそこに行きます。
第一ヨハネ2章19節、彼らは私たちの中から出て行きましたが、もともと私たちの仲間ではなかったのです。もし仲間であったなら私たちのもとにとどまっていたでしょう。しかし出て行ったのは彼らが皆私たちの仲間でなかったことが明らかにされるためだったのです。
はいね、だから偽りをし、命の谷がない人は真理が共鳴しませんから、そこに平安がないですから、偽りの教えに行きます。昔ね、テレフォン人生相談ずっと聞いてたんですね。牧師カウンセリングに役に立つと思って、あるお父さんみたいな人がですね、50代60代私と同じぐらいですね、もう息子がいて20代なんだけど、小さい頃から自分の子供とは思えないって言うんですよ。でそれがもう息子が20代になるともう確信に変わったっていうわけですね。それで DNA 鑑定してよろしいでしょうか先生が、例えてそういう質問なわけですね。それで、まあ、弁護士の先生が、あ、こんなこうしたらいいよ、ああしたらいいよって言ってアドバイスするんですけども、ああ分かりましたって聞いて、最後にこの弁護士の先生がね、なんで DNA 鑑定したいと思ったんですかって言ったらね、もうどうしても違和感が拭えないって言うんですよ。違和感が拭えない、うん、だから神のことされた人はね、やっぱりまあ、性格合わないとかね、いろいろあるけどね、同じ真理を握ってる者同士ね、やっぱり歩み寄れるんですよ。平安があるんですよ、一緒に。あ、同じものを共有してる、同じ希望を持ってる、同じイエス様愛してるっていうのがあるんですよ。でもね、そうでない人はね、もちろん表面的には聖書の話したり信仰できないこと言うけど、なんだか何なのかなこの人ねとかってね、違和感を拭えません。ですから申請したものは真理がとどまっています。ですから偽りの教えに対しては反発します。まあ、一時的に騙される人はあるかもしれませんが、必ず帰ってきます。帰ってくる。次に申請している2つ目です。神の民を愛する、これが申請した印です。もちろん神の民といえば教会もそうです。私たち神の民ですけれども、今回は特別にイスラエルに焦点を当てたいと思います。私はですね、イスラエルがニュースとかで非難しているのを見ると激しく心が痛みます。それはですね、なんか自分の家族を悪く言われているように感じる、それと同じような痛みです。皆さんはどうですか。私の中にあるこのイスラエルに対する愛はですね、人に教えられて得たもんじゃないです。これ愛しなさいと言われて、うん、じゃあ頑張って愛しますとか言って、そうやって愛したもんじゃないんですよ。イエス様を信じた時に自然と生まれてきた感情です。これイエス様を信じてからすぐイスラエルに対して好意を抱くようになりました。で、聖書を読んでいるうちに、イスラエルは神の民なん、民です。神に愛された民族だって言われて、ますます、やっぱりそうだったかって言って、ますます愛するようになりました。ですから神の子っていうのは、神が愛しているものに愛を抱きます。逆に、神の子でない人は神に愛されたものを見るとどうなるんですか。憎しみが生まれます。激しく嫉妬が生じます。 カインという人はアベルを見て憎くてしょうがありません。イシュマエルという人はイサクを憎むんです。エサウはヤコブを憎みます。これずっと続きます。理屈じゃありません。もう生理的に嫌いみたいな、もうとにかくね憎いんですよ。なんかね、理屈は後付けなんですよ。最初に憎しみが、嫉妬がある、なんか面白くないこいつってなるんですよ。内側の霊がですね、無意識にこう反応しますね。一昨年の10月7日にハマスがの兵士がね、イスラエルに侵入して勝手に1200人以上を虐殺しました。そして今でも251人を人質にして、まだ解放されてない人もいます。そしてどうやって殺害したかって言ったら、もうここで口にできないような残虐なこと、行為をしました。そしてね、ロシア系にテレグラムっていうアプリがあるんですけどね、そのテレグラムのアプリにハマスの兵士がね、自分がやったこの残虐な行為を全部映像でアップしたらしいんですね。どうだ、やってやったぜみたいなことアップしたって言うんですよ。皆さん、ヒトラーがいますけれども、彼もユダヤ人をたくさん殺しましたけれども、彼は自分がやったことを全部隠蔽したんです。隠蔽するということは悪いことしたと思ってるんですよね。悪いことした人、後ろめたさがあるんですよ。だから隠すんです。ところがハマスは隠蔽どころか堂々と逆に発信して、見てください、やってやったぜ、自慢してます。でそしてその映像を見たガザの町の住民がね、パーティーみたいな大喜びしてるんですよ。これはね、いくら嫌いだからってね、こんな反応するか。本当に霊的な悪しき霊が働いてますこれ。でやっぱりやってるのはひどいことですからね。初めは世論、マスコミもハマスを非難しました。しかしイスラエルがハマスに反撃を始めたら、108度変わって一斉にイスラエルを非難し始めました。そして私たち日本のマスコミもハマスの味方です。だからこれ冷静に考えてください。これだけひどいことをねされて、何もしない国があれば、これもう国家ではないですよ。まあ、日本も北朝鮮拉致被害者いっぱいいますけれども、しょうがないよね、平和が大事だから彼らも何もしませんって言ったらね、日本も国じゃなくなりますよ。皆さんの家族が拉致されたら国が助けてもらうと困るんじゃないですか。イスラエルは国家としてもう本当に当然のことをしてるわけですよ。だけどイスラエルが悪い、自国民のために戦うイスラエルを世界は彼らを悪とみなしてます。でこれはね、私本当に不思議なんですけども、まあ、さっき言った保守系 YouTuber ね、この人で トランプを応援してるし、保守系なんですよ。保守系普通はねイスラエルの側に立つんですよ、同じ流れとすれば。だけどこの人たちも180度態度を変えるんですよ。イスラエルに対してなんか憎悪を持ってね、こうあいつらが悪いってこう言うんですよ。これはね不思議です。悪い霊が働いているとしか思いません。でしかもですね、皆さん、 クリスチャンと言われる人たちにも、この世の中と一緒に、世論と一緒にイスラエルを非難する者がたくさんいます。もちろん彼らは国際法違反だから、ことをやってるからとか、いろいろ非難するわけですけども。でもね、問題はそこじゃないんですよ。なんかね、この人たちのこの言ってることを顔とか見てたらね、イスラエルに対するね、愛が感じられないんです。私の正直な感想。ね、なんか冷たいんですよ。簡単にこう突き放してね、国際法いらない、ひどいことを過去にしたんだとかね、言うわけですよ。皆さん、確かにイスラエル人が全員正しいわけじゃないですよ。悪い人もいっぱいいると思いますよ。ジョージ・ソロスもユダヤ系ですね。ウクライナ戦争を仕掛けたと言われるネオコンのヌーランドっていう女の人がいますね、アメリカの。あの人もユダヤ系ですね。だからやっぱり、やっぱり彼がやってることを見たら正しくないと思いますよ。悪いことは悪いことです。私はそれは正しく裁かれる必要があると思ってますよ。だけど、だからといって、イスラエルに対する思いが変わることはないんですよ。皆さん、自分の家族がね、家族の誰かが悪い道に進んだからといって、その家族、愛する家族を憎むようになりますか？悪い道に進んだこと、そのことは悲しみます。心を痛めるかもしれません。でも、必死にかばおうとするんじゃないんですか？どんなに堕落しても、家族は家族です。イスラエルが不信仰であっても、彼らが神の民であることは変わりません。パウロがそう言ってます。
ゼカリア2章9節。あなた方に触れるものは、私の瞳に触れるもの、
はい。あなた方っていうのはイスラエルです。イスラエルを敵とする者は、神を攻撃する者になってなります。この世の終わりの近い今、私たちは自分の持っている霊が何なのかね、これ明確にされる時代ですよ。もう隠すことができません。私たちの中に命の言葉が植えられていて、真理に立つそういうものなのか、それとも偽りの教えに引き寄せられるのか。イスラエルを愛してどこまでもイスラエルの味方になって取りなすものなのか、世論と一緒にイスラエルを非難するのか。私たちは明確に分かる時代です。クリスチャンのはず、クリスチャンのふり、クリスチャンのつもり、もうこういうのは通用しない時代になりました。ですから皆さん、神の種を植えられた者として、しっかりと真理に立って偽りを退けるものでありたいと思います。そして主が来られるまでイスラエルのために取りなし、彼らを愛する者になっていきましょう。アーメン。お祈りしたいと思います。